はい、はい、今日もガ、はい、ガって何ですか。ガ、
こうだと決めつける、
こうだと決めつける、ガガって何ですか。ガ
ガ、他人からこう見られたいと思っている
ががっていうのはですね、自分が自分だと思っているものです。
これが私だ、
そうそうそう、これが私だと思っているものががです。これが私だと思っているものが、がですね。私たちはですね、肉体に、まあ、いつもの話ですけど、肉体に魂が宿っている、ね。この魂は常に不安なんですね。どういう不安を抱えているかっていうと、自分は何者かわからないという不安を抱えている、ね、自分は何者かわからないっていう不安を抱えている。だから私たちは常に自分を感じていたい、この不安からね、常に自分を感じていたいっていうですね、
何者かわからないっていうのが根本にあって、そこにこう欲しがなものが欲しくて、これが私って出てくるんだね。
まあ不安だからね、自分は何者かわからないっていう不安を抱えてるから、自分を感じたいと、感じていたいっていうのがあると、ね、そこで、何かにこう画をつけるわけ。わかりやすく言えば、ここにホワイトボードに私の画がつけ、ね、ついたならば、皆さんがホワイトボードを見てくれたら、私は自分を感じることができる。まあ、これ極端な例ですけど、普通はがといったらまず肉体につきます。肉体に、自分の肉体につく。そうすると皆さんが私のことを見てくれたら、自分の存在を感じることができる。いいですかね。だから私たちはこう自分で自分を感じることができないから、何かに我をつける、こう我をつける、ね、我をつける、その我をつけたものを人から見てもらった時に自分を感じるわけです。わかりますか、難しい。何かに我をつけて、その我を人から見てもらうことによって、私たちは自分を感じて安心する。
人がいなくては我も気をつけない
よね。そうそうそうそう、人は必要。だから人がいなければ私たちはどんどん不安になるってこと。わかりますかね。人がいて初めて私の存在を見てもらえる。で、自分の存在をちゃんと見てもらうことによって私たちは安心するわけですね。自分を感じたい、そこで他から自分の我を認めてもらうことによって安心する、ね、こういう流れ。不安で自分は何者かわからない、だから自分を感じたい、だから我を認めてもらうことによって安心する、 ということは私たちが生きていくためには当然人が必要なんです。自分、まあ、鏡というか自分のことを見てくれる人ね、自分のことをちゃんと見てくれる人が必要なのに、なんで一人になりたいっていう人がいるんでしょう、世の中に。
見たくない
。そうそうそう、一人になりたいって、孤独になりたい、一人でいたいっていう人いるじゃないですか、世の中に。
なってみたら分かるんじゃないの、
ね、でも実際はですよ、一人になると自分を感じることができない、だからどんどん不安になっていくのに、なんで世の中には一人でいたいっていう人がいるんでしょう。よくありますよね、一人に、若くてもね、あんまり人に会いたくないとか、一人になりたいとかね、例えばこう部屋に閉じこもったりするじゃないですかね。部屋に閉じこもったら余計不安になりますよね。だって私たちはもともと自分を感じたいっていう欲求があって、自分を感じていたいと思ってるなら、人からちゃんと自分の存在を見てもらえばいいじゃないですか。自分の存在をちゃんと見てもらえばいいのに、なんで部屋に閉じこもる必要があるんですか。なんで、
見られたくない
なんで、そこそこいいですか。がっていうのはですよ、人から自分の存在をちゃんとこう見てもらった時に私たちは安心する。だから私たちは不安だから何かに我をつけて、人からその我を認めてもらいたいっていうふうに思う。なのに、なんで家の中にね、こう部屋の中に閉じこもろうとか、あまり人と会いたくないっていう人が現れるんでしょうかってことです。どうして、どうしてですか。
どうしてだろう。
いいですか。だから私たちは安心するためにはがを認めてもらわなくちゃいけないわけ。人からがを認めてもらった時に安心できるんですよ。だから安心するためにはどうしても人という存在が必要なんです。
それなのにね、
それなのに、それなのに、なんで一人になろうとするんですか。いや、世の中に結構多いでしょ、一人になろうっていう人がいるじゃないですか。特に感情が乱れたり落ち込んだりしたらですよね、その時こそ人から我を認めてもらって安心しないといけないじゃないですか。
見られたくない自分がそこにあるから、
ね、人から我を認めてもらった時に私たちは安心する。この安心が仏教でいう苦毒になるわけですね。で、この苦毒によって私たちはですよ、この苦毒っていうのは何かって言ったら、思想力っていう教えが知ってます。思想力、これを思想力って言うんですよ。一つ目が因力、二つ目が再力、三つ目が思量力、四つ目が善有力って言います。 ね、これを師匠4つあるので4つの優れた力、陰力っていうのは荒屋敷の中に、どれだけ良い種まきが収まっているかってことです、ね、荒屋敷の中に良い種まきが収まっているか、それが陰力、ね、合力になって、私たちは良いことをしようと思った時に良いことをすることができる、仏教で教えられた徳を積んでいこうと思った時に、やっていくことができる。ところが実際はですよ、ね、今まで悪の作り同士の私たちが善をしようと思ってもできないわけ、ね、今までやってきた種まきのようにしか私たちは種をまくことができないわけです。例えばずっと現実から逃げてきた人がある時ね、その現実をなんていうんですかね、もう反省してね、よし明日からオラは真面目に働くぞって言って、真面目に働けるかって言ったら真面目には働けないんです。なんで働けないのか、ね、やる気がないから。やる気がないわけじゃない、ね、やる気がないわけじゃないけど、私たちはね、そういう種まきをやってこない、ね、その人はやってこなかったからやることはできないんです。わかりますかね、言ってる意味。
やったことがないことはできない。
そう、やったことがないことはできない。そう、業が収まってないものはできない。ここがいわゆる私たちはなんていうんですかね、我ではないってことなんですね。業なんです。こう我に対して業っていうのがあるわけ。我っていうのは、よし昨日まではできなかったとしても今日よしやるぞって思ったらできるんです。わかりますかね、言ってる意味が。私たちのがという考えではってですよ、私たちのイメージしていることでは、昨日までずっと、ね、遊んでいた人が今日から真面目に働くぞって思ったらできるって思ってる。
うぬぼれだよね。
本当にできるんだろう。
いや、本当にできるっていうふうに思ってるのががな。それはなんでかっていうと、その私たちの発想っていうのはですよ、ね、過去と、ここに書いてちょっと読みましょうか、過去と、ちょっと過去と現在があるとですよ、過去に対して今かな、過去に対して今があると、これがずっと過去だとして、ここが今だとしますと、ね、私たちの発想っていうのはこの過去と関係なく、過去の種まきと関係なく今種をまくことができると思ってます。わかりますかね。
やる気になれば、
そう、やる気になればとか、
なんでもできる。
ちょっとこうね、俺は頑張るよって言ったら、今度こそ期待するとかね、過去はどうである本人がやるって言ったんだから、それを信じていこうじゃないかとかね、そのどんなにそのむちゃくちゃな生活をしてきたとしても、僕は明日から頑張るよ父さんって言ったら、なんか信じたくなるでしょ。今度こそ まともかな。それはどうしてそんなことを期待するのか、そしてどうしてそんな風にね、なんていうんですかね、信じてしまう、その言えるかって言ったらですよ、過去をどんな種まきをしてきたとしても、今やる気になったら人間変わるって思ってるわけ。そうでしょ？だからできなかったら責めるわけ。 意味わかります？責めるのはなぜ責めるのか、責めたら変わるって思ってるからです。その人がやれないのはやる気がないからだと思ってるんですよ。
じゃなくて、ただの効果がないから。
そう。どんなにその人がやる気を起こしたとしても、過去の種まき、いわゆる種をまいてきてないものはできないんです。ね。過去の種まきと無関係な種をまくことができない。これを荒屋敷って言うんですよ。私たちは荒屋敷を持ってるから、荒屋敷の中に収まっていないものは今種をまくことができないんです。ここがポイントなんですよ。だからやる気が出たとか出なかったっていうこととは関係ないんです。ところが私たちはこの業を知らないわけ。誰も業の存在を知らないわけ。業って仏教では聞いてるけど、業を実感する人はいないわけ。あ、僕業があるな、うんってねそんなことを実感する人はなくて、いわゆる我で生きてるんですよ。イメージの中で生きてるんです、ね、ずっと例えば遊んでたゲームをやってきた人がね、僕心を入れ替えてこれからはゲームしないよって言ったらね、信じたくなっちゃうじゃないですか。そうだね、もうゲームしないで頑張ってやってくれるよね。だってその言葉に嘘がないような気がするの。ね、本人も思うし周りの人たちも期待する。それが我です。我っていうのは、私たちは我しか知らないってことです。我っていうのは過去の種まきと関係なく今の種まきができるっていう。過去とは関係なく、過去どんな種をまいていたとしてもね、過去の種まきと今の種まきがこう連動してないってことです。
理想の方の、
ね、だから例えばこう本とかでさ、あなたのやる気さえ変われば未来が変わるとか書いてある本とかあるじゃないですか。
あるある、
ね、自己啓発本とか書いてあって、こうね、ね、こういう時はこういう発想が大事ですよとかさ、こういう時はこういうふうに思うんですよとか、で読むと、よし、そうやってやる気で、で気持ちを切り替えてやっていくぞとかって読んだ時はそう思うわけ。こう、そうだ、気持ちを切り替えてね、
本当にできそうなふうに
書いてあるでしょ。こう、あ、そうか、こういうふうに気持ちを切り替えればいいんだ、よしやるぞってその時は思うけど、現実のところではそう思えないわけ。
で頑張るだけ頑張ろうとして、
そうそうそう、
自分に負荷をかけて、
はい、
不安が溜まってい
く。そうそうそうそうそうそう、
結局は長続きしないで、
不安というか不満が溜まるんです、うん、はい、こうぐっと気持ちをこうこらえてやってるから、うん、でどっかでこう、うわー爆発、うん、
やっぱりできないって落ち込んでね、
やっぱりできないやっぱりできないけど、だけどそうだ、明日からは変われるね、そうだ、明日という字は明るい日の核じゃないかとね、それ今日は暗いけど明日は明るいんだとね、明日があるさーっていうね。
業のない人はそれの繰り返しをやる。
そう、業がない人はだから業っていう発想はまず仏教をちゃんと学んだ人しかないわけ。言葉は知ってても、皆さん業というものを思想的に持ってないわけ。 という思想のある人は人を責めません。だって責めても変わらないもん。人を責めるのは責めたら人間は変わるって思ってるから。過去の種まきと関係なく今を変えれるって思ってるな。
だから責めまくってきたっていうことは自分で業を持ってないってことだ。相手を責めてきた
業という思想を持ってない
し、思想を持ってない、
分からない、
業がない、業はみんな持ってますから大丈夫です。業は持ってるけど、でも業という思想を持ってないわけ。だって業という思想、もし皆さんが業が分かってたとしたら、がんに対する執着は消えていきます。だって自分は業だから、ね、自分は業だから、がじゃないから。だからこれは自分は我だと思ってる人ね、皆さん我に対して執着してる人は間違いなく我を知らない人なの。我を知ってる人は我に執着しない。何でも鑑定団とかに行ってね、ねえ、オープンザプライスってね、1、10、100、1000万、10万、100万、500万とか言ってね、そうするとこう500万の壺が出てきたってなって深々と頭を下げる、ね、なんで頭を下げるか、それはこの壺に我がついてるから。私は壺だと思ってるんです。そう、500万という値をつけられてみんなから拍手をしてもらうと、そうだ、私には500万の値がついたんだと。
勘違いです。
勘違いです。だけど実際業が分かったら、我は自分じゃないから、我に執着することなんてなくなるんです。だから皆さんは業を知らないんです。業を知らないから、例えばね、後から一生懸命働かなくちゃいけない、でも今のうちだけ遊ぼうって発想が起きる。なんで今遊んでてもやる気、あの時でも切羽詰まったら頑張るからって思ってるわけ。でも実際は私たちはこの業だからね、その切羽詰まっても今まで遊んできた人はやっぱり遊んじゃうんです。それはなぜかって、荒屋敷を持ってるから。この荒屋敷を持ってるっていうのは過去に引きずられている存在ってことなんです。私たちは過去というものと無関係に今というものを、ね、生きることはできない。これが荒屋敷っていう特徴なんです。
荒屋敷は今の現世だけじゃない、ずっと過去から。
そうそうそうそうそう。それはどういうものかって言ったら、こう台風のようなもので、入っては抜け、入っては抜けっていう風にしていくものってことです。だから1億年前のものが中に収まってるってことはないです。新しいものを入れたら古いものは抜けていくんです。だからそんなに昔の種まきが収まってない。わかりますかね。ここがちょっと前聞いてきた教えと違うというか、荒屋敷っていうとずっと遥か昔の種まきが収まっていると思ってるんです。
なんぼでも入る、
なんぼでも入ると思ってると。でも実際はそうじゃなくて、荒屋敷の中に収まっているものは一定なんです。で新しいものが入ると古いものは抜けていく、新しいものが入ると古いものは抜けていくっていうことで、絶えず入れては抜け、入れては抜けっていうことを繰り返しているものが荒屋敷。その荒屋敷の中に収まっていないものは行うことができないわけ。絶対じゃないよ、絶対じゃないけど行うことはできない。
新しい言っても習慣化した新しい種が入るからまた同じことを繰り返してる
そうそうそう
だけであって昔からのものではなくて、はい、絶えず更新されてたら
そうそうそうそうそう、うん、ここがポイントね。だから荒屋敷って何ですかってね、荒屋敷っていうのは私のやった種まきが収まるもの、うん、そして収まったものしか行動することはできない、うん、という特徴があるということです、うん、だからずっと遊んできた人がある時真面目に働くということは 100% ないです、うん、でも真面目に働いている時があったじゃないか、それは責められていたからってことです。責められていたから仕方なく形だけやってただけで、責める人がいなくなったらなんで働かなくちゃいけないんですかって元に戻る。責められてやったものは残念ながら荒屋敷の中に収まらないんです。いいですか、荒屋敷の中に収まるものは体の行いじゃないんです、心の種まきなんですよ。責められて仕事をして、つまり遊んでいた人がね、責められて仕事をしました。そうすると心ではどんな種まきをしてるかっていうと、遊びたい遊びたい遊びたい遊びたい、楽がしたい、酒が飲みて、ビールが飲みてと心で思いながらぐっとこらえて一生懸命働いている、ね、働いていると。そうすると心の中ではどんな種まきが収まっているか、遊びて、楽がして、酒が飲みて、あのビールが飲みてっていうのが収まっているってこと、うん、
そのために頑張ってる、
そのためにそう頑張ってる。だから本人が心から真面目に働きたいっていうふうに思わなければ、荒屋敷の中に真面目に働くっていう種は収まりません。ところがそんな種まきを荒屋敷の中に収めてない人は、その陰の力がないってことです。陰力がない、陰力がない、つまり今までやってこなかったものは陰力がないからできない。じゃあ絶対できないのかっていうと、次に祭力っていうものがあって、祭力っていうのは心を作ってね、もうこれから反省しました、真面目に働きます、よっしゃーって心を作ると。それで心を作って真面目に働きますっていうふうに言うね、本気で思ってやると、荒屋敷の中にその種が収まる。
時間がかかりますね。
はいはい。だからちょっとずつ働けるようになる。いきなり真面目に働くことは無理だけど、ちょっとずつ働けるようになる。ところが心を作るためにはガソリンが必要なんです。心のガソリン、それが資料。功徳が必要なんです。
資料力っていうのは、まあ、イコール
功徳
でもいいのかい？
資料力イコール功徳と考えていただいていいです。ああ、いいっていうのはそれが全てではないですけど、
全てではないけど、
あとは健康とかね、もともとどれだけ生活習慣が身についてるかとか、そういうものも入るけど、まあ分かりやすく言えば功徳と言っていいです。だから功徳がないとやる気が起きないんです。で、やる気を起こさないとだんだんとできていくことはできない。でもどんなにやる気を起こしてもいきなり変わることはできない。今まで遊んできた人はちょっとずつ遊ぶことをやめることはできてもね。気をつけよう、車は急には止まれないっていうふうに、車っていうのは慣性の法則があって、ブレーキを踏んでもすぐには止まりません。同じように私たちは過去まいた種まきが 合力っていう慣性の法則になってるので、ブレーキをかけてもすぐには止まらないんです。引っ張られる。これを合力っていうふうに言うわけ。合力。過去の種まきに合わせたことしかできない。どんなにブレーキをかけたとしても、ね、すぐにやめることはできない。時間がかかるんです。なぜなら合だから。ところが、がっていうのは、すぐに変わると思ってるわけ。だから私たちは我の思想の中にいるから、本人が真面目に頑張りますって言ったら、その言葉に嘘はないか。はい、嘘はないです。そうか、これで変わると思えるんです。甘い甘い。
どっちもかしか知らないから、
これから長い道のりが始まるってことなんです。本人が変わりたい、変わりたい、分かった、変わりたいのか、ね、じゃあ変わるためには資料、功徳が必要だ。功徳はどうやって得られるか、善友力、ね、良き友達にならないといけないわけです。自分ね、その人の心を支えてあげられる人になって、功徳を与えてあげないと、その人は変わることは絶対に無理なんです。だからやる気があるとかないとかっていうことは関係ない。どんなにやる気があったとしてもね、本人がもう絶対変わりたい、もう反省してやっていきたいって言ったとしてもね、その人が変わるっていうことは、荒屋敷の中に地道に種をまいていくってことなんですよ。これから。これから種を地道にまいていくっていうことなんです。例えば子供だったらね、勉強好きな子供になってほしいと。ずっと勉強しなかった。ある人突然勉強やるぞって言ってできるわけないっていうこと。よくありますよね。高校とか大学とかでね、あんまり勉強せずにね、大学卒業した人がね、いや、やっぱり僕医者になりてえなとかって、ね、いやでもさ、あなた全然中学も高校も勉強してないよね、あんまり。いやでも僕医者になりたいなと。なれませんって。医者になるっていうことは、ずっと種をまいてきた人がなれるんであって、ずっと勉強してこなかった人が、僕これから真面目にやるからなりたいって言ってもなれない。種をこれから勉強を続けるっていう種をまかなくちゃいけないから。医者になるような人ってのはね、小学校6年間も真面目に勉強し、中学校3年間も真面目に勉強し、高校3年間も真面目に勉強し、入ったんですよ、医学。ね、そうそう、最低ですよ。12年間続けてるんですよ、種を。巻き続けてる。それがね、全然勉強してなかった人なんですよ。僕医者になりたいなとかって言ってね、勉強続けていけるし、ね、いわゆるずっと続けてきた人と同じように勉強ができるわけない。自分は本当にもう過去の種まきに引きずられるんです。その人がどのように生きてきたか、もうその範囲内しか種をまくことはできない、ね、これがこの合力っていうものですね。過去こういう種をまいてきたとしたら、ね、これがこう、このここに合力が働くわけ。こういう種を普通に力を抜いたらまいてしまう。頑張ればこっからここまでの範囲の種をまくことができる。こういうことです。わかりますか？これが今だとすると、今までこういう種まきをずっと続けてきた。そうすると こっち向きに合力が働くわけ。で、再力っていうのはこうやってちょっと方向性を変えるっていうことです、ね、ここに合力が働いてる。こっち向きに合力が働いてるから、ね、ずっと 毎晩のように飲んでましたと、ね、そうするともう当然のようにもう どんなに飲んじゃダメだって言ってもね、飲むんですよ。変えることはできる。今までは居酒屋で飲んでた。それを家に変える。それはできる。ね。でも力が働くわけ。うーんと。今までは、ね、居酒屋で飲んでた。うーん、力を加えて、再力起こして、ぐーっと。よし。家で飲もうと。ずっとタバコを吸ってた。ある日突然タバコをやめるってことはできない。放っておいたらタバコが吸いたくなる。ぐーっ、電子タバコ、電子タバコってね。これでなんとかっていうことはできるって。これが合力っていうもの。だから本人がどんなにやる気を起こしたとしても、その自分の過去の種まきと関係のない種を今まくことはできない。でもその合力がわからないから、ね、やる気を起こせば人間変わるって思うんです。世の中のそういう本ってそうじゃないですか。そんな本ばっかですよ。明日から変わる。思えば叶うとかね。切り替えが大事とかね。できるかと。
ダイエットの方もそう。
あ、ダイエットね。突然変えるとかね。できない。なぜか。業があるから。
それを変えてあげる、変えてあげるっていうか、変えるには、
変えるためには結局まずその人が本当に変えなくちゃいけないっていう気持ちを起こさないといけない。
そうですね。まずそこですよね。
はい。気持ちが起きて次に必要なのが功徳な。その人の心を支えてあげる功徳が必要なんですよ。ね、だから全有力があるから資料力があって、資料力があるから再力があって、再力があるから種をまいて業を変えていくことができる。だからこの業を変えるにはこの4つ必要なんだってことなんです。地道な種まきが必要だ。ところが、ね、長毛のない環境だとこの功徳がほとんどないっていうね、これがまあ現実なんです。だから私たちはこの末法の世の中で功徳のない状態で悟りを求めていくことは不可能だと言われるわけ。なんで無理なのか。功徳がないからだ、ね、逆に言うと功徳があれば悟りを開いていくことはできるということ。だからその功徳っていうのは全有力によって得られるから、全有力っていうのが必要だ。全有力っていうのは和合僧のことね。仏法を聞いている仲間っていうのはね、ね、なんか歌でもあるじゃないですか、そういう、なんですかね。なららんなん、友達はって、なんだっけ。ならならな、いいものだって、友達が泣いてた。あ、じゃなくて、あ、なんていうの。何でもできるっていうフレーズがあったような気がするんですけどね。はい。ね、いわゆるその友達がいるから頑張れる。友達がいるから支えてもらって頑張ろうって思う。その友達が例えば家族だったり親だったり。まずは分かっていただきたいのは、せめても人間は変わりません、ね、せめても人間は変わりません。変わると思うのが、が今まで毎日ゲームをしてたの、ゲームの時間を3時間を2時間に変えることはできても、3時間をゼロにすることはできないってこと。少しずつ。はい。 そしてこの業の存在がわからない人はね、もう好きなだけ欲に流れるんですよ。だって欲に流れてもシャキッとしようと思ったらシャキッてなると思ってるんです。甘いね。欲に流れるっていうのは雪山から雪がね落ちていくようなもんね。ああ、もう本当ね、ちょっとずつちょっとずつ合力が大きくなるんです。
そうか、大きくなるんだな。
そうそうそうそう、
すみません、
怖いよね。
そうそう、だからここでちょっと遊ぶだけ、ちょっとねえ、なんですかね、欲に流れてもいいよね、いいよね、いいと思うって自分の中で言うわけですよ。後からやめればいい、やめれるわけない。どんどん剛力が強くなるから、剛力がね、どんどん強くなるから、やめることなんて、ね、できない。だからできなくなったらやめたらいいっていうふうに思ってるんですよ。ね。だからお金がなくなったらもう遊ぶのやめようとか。ね。もう例えばもう結婚したらやめようとか、子供ができたらやめようとか。無理です。そんな気持ちでそれまでは遊ぼうってなると、どんどん欲の合力が大きくなっていくんです。
元に戻れない。
そうそうそう、そう、あーもうどうにも止まらないって感じで、こうもうどんどんどんどん進んで、うーららうーららうーららうーららうーららうーららって感じでね、どんどんどんどん進んでいくわけですよ。止まらないんですよ、こう。だからこの業が分かってる人は味よきが家に立つと、
自分はそこにどっぷり使ってしまう業があるから、
ね、だからちょっと始めたつもりがね、これぐらいよかろう、これぐらいよかろうって言ってる間に、業力がどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん強くなっていって、もうどうしよう、止めようって思ってもね、もう止まらなくなるんですよ。
それは自分の力じゃなくて他の力で止めてあげるには、他の力？
全有力。
全有力。
止めるっていうのはまずちっちゃいうちに止めないとダメです。はい。大きくなったらもう止まりません。だから大きな状態で止めるっていうのは本当に大変で、それでもう現実が嫌だって言って逃げたら、そしたらもっと苦しい世界に入ってくる。死んで、で死んだったらもうどんどんどん大きくなるから、剛力はどんどんどんどん大きくなってて、ね、死んだら楽になる。バカ言っちゃいけませんよ。死んでもですよ、この剛力は剛だから、死んでもなくならないんですよ。一旦欲に流れてもう苦しみから逃げた業はですよ、とことんまで大きくなりますから、その苦しみから抜け出すためには、もう一回このね、この雪玉をこうやって手で止めて、もう一回上に上がってこないといけない。
ものすごい努力が必要だね。
しかもだってね、その合力が強くなるから、この時にちょっとした気持ちでね、そのこの時、つまりちょっとこれぐらいいいだろうと思う時はすぐやめれるんです。でもとことんやってしまった後はもう止められないんです。
薬物依存とかね。
そうそうそうそう、
もう依存です。
何年ももう薬物をやってきた人がいざやめようとしてももうやめられない。合力が強くなってるから。だからもうその人をですよ、その悪いことでしょ、悪いことでしょって言ったら分かってくれるかもしれないね。分かってもらえるんじゃないかと思うかもしれないけど、悪いことだとどんなに分かっても合力が強すぎて止まらない。 だから初めにやめないといけないわけ。だから合力が強くなる前にやめないといけない。一旦合力が強くなってしまったものをもう止めることはねできない。それが業なんです。だから一旦強くなったものをやめるって言ったらね、それはどれだけ支えてくれる人の苦労があるかってことですよ。しかも当然ですね、まあ10年間かけて大きくした玉なら10年間かけなければ治りませんし、3年間かけて大きくした玉なら3年間かけなければ元には戻らない。だってゴーだもん。だから業っていうのは恐ろしいわけです。だいぶ業の恐ろしさです。がはですよ、本人がもう大丈夫、もう僕は正気に戻ったよ、ね、僕はこれから真面目に頑張る、そうか、真面目に頑張るか、信じてあげようって言えるのががで、またちょっとなんか狂い始めたら、何やってんだよ、ね、お前言っただろ、あの時ね、俺を信じてくれ、 Trust me って言ったじゃないかと、ね、言ったじゃないかと、言ったかどうかなんて関係ない、ゴーだもん。言おうが何だろうがゴーなんてものはですよ、そんな簡単に変わるもんじゃないですから。そう、その時はそう思ったって意味なんです、
うん、でも私たちはずっとどう思ってしまう、
それはそれもガーっていうのはそういう期待するからね、
どっちもガーだよね。
でもか過去の種まきと関係のない種まきをすることはできない、これがガーとゴーの関係ですね。ガーとゴー。だからゴーが分かってくると、まずその、なんです、ちょっとこれぐらいって気持ちはなくなります。ちょっとこれぐらいが本当にもう地獄に落ちてきますか。ね。ちょっと欲に流れるぐらいいいだろう。その欲がちょっとがちょっとどころじゃだんだんなくなってくる。そのうち自分の中でこれじゃダメだっていうふうに思っている気持ちも消えていくわけ、うん、まあいいか、まあ欲さえ満たせればどう、まあなんとかなる、最後は死ねばいいぐらいになっていくわけ、うん、でも死んでも業はなくならないから、その業が結局ずっと自分を苦しめていくことになるわけ、ね、ちょうどこう大消滅地獄っていう世界にこう説かれてますけどね、大消滅地獄ってもう自分が苦しみから逃げて逃げまくった結果行く世界なんですよ。あら、天まで届く火柱が、あら、ね、その中でもう火に焼かれながらね、なんで私はこんなに苦しまなくちゃいけないんだっていつも何のね恨み呪いってね、まあそれがまた天まで届くわけですよ、火柱となって。苦しいともう怒りしか吹き上がってこないわけ、怒りと恨みしか起きてこなくてね、でもうその怒りと恨みがね、もう次から次へと、苦しいから次から次へとこう起きてきて、それが火柱のようにもう天まで届くわけです。その中でね、ああこんな風に思っちゃダメだと、そうだ、人を恨んでもダメだ、そういえば仏教を聞いててあの時そうだった、もう因果の道理を信じて種をまかなくちゃいけないってね、そういえば言ってたっていう気持ちがね、ちょこっとね、若葉の芽のようなね、心が起きることもあるけど、大消滅の火の前に一気にボッて流行りになるわけ。
ダメになるの。
そんなね、 軟弱な心でこの大消滅地獄から抜け出すことは不可能です。一度はまったらもう抜け出せません。落ちる一方です。そうでしょ。苦しい時に恨まずに折れますか。辛い時に誰かのせいにせずに折れますか。今でさえそう思えないのに死んで思えますか。
生きてるうちに思えないのか、死んだらなお思えないのか。
それがあなたを地獄へと連れていくわけです。だから欲に流れることは恐ろしいわけで、それがもう流れて流れて流れまくって大きな剛力になってしまった人がね、大きな剛力になってしまった人がですよ、ね、もう今更ですよ、今更もう何とかしてほしいって思ったってどうしようもないんです。どうしようもない。この剛力をどうすることもできない。自分でも何とかしようと思ったって種まけないもん。もうその気持ちが起きても一瞬のうちに消え去ります。その次の瞬間に恨みが起きる。ちょっと頑張ってね、そうでしょ、ちょっと頑張ってダメだったらもうダメだ、もうダメんだよ俺はと、すぐ投げ出すよ。もういいんだ、もういいんだってね。こういう時に大事なのはね、打たれ前じゃ負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事っていう風なね、気持ちでやり抜くことですから。天まで届くね、火柱の中でそう思えるかってことですよ。
思えないね、やっぱり
思えない。でもそれをずっと思って自分が今まで苦しみから逃げた分だけ向き合っていけば苦しみから抜け出すことができる。
いつかは、
それはずっとずっとやり続けることができたならばです。できたならば、
そうか、不可能に近い
出せるのね。
はい、あ、逃げたら終わりなんです。逃げたらあかん、逃げたらあかん、人生逃げずにこれ舐めてじゃないですけどね。
舐めるだけです。
舐めるだけじゃ済まないか。
楽だけど、
そうです。逃げることがどれだけ恐ろしいか、つまり一番恐ろしい罪は逃げることなんです。逃げたら本当に終わりなんです。逃げたらどことこまでも逃げるからね。どことこまでも逃げるけど、ゴーだからどことこまでも苦しみはもう本当ずっとついてくるから。そう、でも逃げた分だけ荒屋敷に逃げた子、逃げ子が収まってるから、向き合うことがどんどんできなくなる、どんどん心が弱くなる。
じゃあ一生懸命一歩聞かなきゃダメだね。一生懸命、
そうですね、
はい、心をそのちゃんとしようと思う心を起こさないと何もあの処分してもな、入ってこない。
まずこれが因果の道理というものです。因果の道理と、つまり本人がどんなにやる気を起こしたとしても剛力に惹かれてもうどうしようもないってことです。どうしようもないね。だから剛力が強くなる前に向き合わなくちゃいけないわけ。剛力が強く、一旦強くなってしまったらもう落ちるところまで落ちるところまで落ちるって、無間地獄に落ちるって意味ですからね。 落ちると思う。だってねえ、どんなに後悔して抜け出したいと思っても種をまかないとダメだから。分かっていただきました。ここまで。ちょっとこのゴーっていうことについて。